第3号事案までの各決議事項について、ご質問をお受けし、その後、決議事項につき、解説をさせていただきたいと存じます。質問は、すでに2、3問程度に、簡潔にお願いいたします。それでは、ご質問をお受けします。ご質問どうぞ。ございませんか。どうぞ。
87番の田中と言います。今回の夏季一時金で、特別一時金というのが支給されたというふうに聞いておりますけれども、このことについてお聞きしますが、これはどの程度のものだったんでしょうか。聞こえますか。はい、それまず聞きたいんですけど、
今話したんですね、一時金というのは会社の業績が回復をいたして、一応こういう形で、支配までご提案ができるようになりましたので、従業員に対して感謝の気持ちを込めてですね、ささやかではございますが、寄付をしたものでございます。
どの程度のものかという質問なんですけれども、どのくらい支給されたんですか、金額的に。
これは、総裁についてはですね、ここでお答えはする必要はないと思います。
なぜない。
まあ、
いや配当がね、配当が7円しかないという状況の中で、配当が7円しかないという状況の中で、特別一時金が支給されたわけですよ。だからその金額がどれくらいのものかというのを知りたいというのは、株主の当然の要求ではないですか。
従業員の金額年数に従いまして、1万円から5万円ぐらいというのが増やしています
。30年以上が7万で、20年以上5万、それ以下1万円というふうに聞いてますけども、その際にですね、かつての指名回答葬儀があって、職場に復帰した人たちがいますね。で、その人たちには、彼らが入社した時点ではなくて、職場復帰時からの換算で、勤続年数を換算した。で、それで支給されたということなんですね。ところが、そのことに対して不満の声が上がって、その後それが、もともと彼らが入社した時代に遡って支給し直されたということがありますけれども、この事実についてはどのように認識されておりますか。
当時は労使の問題で今日現在は解決している
んです。いや、だから解決してるんじゃない
ですか。という形で労使の考え方に対して考え方の総理が伝わっていますが、組合から総理の申し出がありまして、その協議を結果、相談人で今のような形で来ている確認しています。したがって、労使問題としては全て解決をしているというふうに思います。
なぜ最初からこの職場に戻った人たちはですね、入社時に、遡って勤続年数を数えてくれ、いろいろなことについてそういうふうに数えてくれと言ってるにもかかわらず、会社としてはこの職場復帰という、彼らにとって嬉しいわけないですよね。で、組合から言われてそれを改めるぐらいだったら最初からそういうふうにすればいいじゃないですか。なんでそれ最初からしないんですか。
まあ、基本的に聞きましてはですね、労働組合と協議をして支給させてもらったわけでございまして、それに考えて、会社の考え方でそれに残って支給させてもらったというのが最初の段階でございますが、その後、今お話が申し上げましたようにですね、組合から労使協議の申し出があって、それに応えて会社がですね、協議の結果を取りましたということです。
組合から言われてその納得したということは、それに筋が通ったというふうに考えたわけでしょ、ね、じゃああらかじめなんでそれを最初からやらないか、人が嫌がるようなことをなぜ最初からそういうことをするか。先ほどね、その上司との信頼関係を作ってうんぬんという話がありましたけれども、こんな差別的な扱いを受けているね、従業員が気持ちがいいわけないですよ。上司からの信頼関係うんぬん以上に賃金の上で差別されて気持ちがいいわけないですよ。なんでこういうたかが金額的にね、大した金額でないような金額で差別しなきゃいけないのか、その辺のことね、もうちょっと考えてほしいですよね。どう思いますか、これ。今からもこういうふうにやるんですか。これからもこの職場復帰者というのは、職場復帰時点、いろいろな待遇の際に、職場復帰という時点でもって、勤続年数を換算するのか、もともと彼らが入社した時をもって、勤続年数として換算するのか、どっちなんですか、これからの話。
田中さんの今の話ですが、今まで私がご回答申し上げた内容で、
具体的には聞いてるわけでしょ、具体的に聞いてるわけでしょ。言えちゃった、誰だ、どれだったんだ今。 人が喋ってる時に何で声出すの、誰が今声出したやつは、
まあ、さん
ちょっと言ってんだよ俺、
さん
人の質問をしてるのを遮るからには、
はい、
それなのに気持ちやってるんでしょ、
どっちですか、悪いですか、
いや、まだありますよ、だから私の質問に答えてくださいよ、ね、これからね、
冷静にいきましょう、
いや冷静にいきましょうね、はい、冷静に比べにはね、そのこの社員株主が横でわーわー声出すのをやめさせてほしい。
私もね、
わかりました。
というのを答えしました。
うん。いやいや、次の質問じゃない。だからこれからどういう扱いをするのかというのが具体的な質問なんですよ。
花さんね、今のね、
ええ、
ご質問はですね、当時時代に直接関係ないわけです。
いやいや、だから
今お話が出ましたからね。
うん、
私はこの答えを。
今日の時代に関係がある。今日の時代というのはね、この沖電機の運営についてのでしょ。あなたが関係があるかどうかというのを考えるんじゃなくて、株主の私が考えてるわけです。沖電機の職場の中の人間関係、ね、先ほど見たけど上司と部下の信頼関係をいいものにしていい業績を上げたわけでしょ、ね、そのために非常に不利益な扱いを受けてる人たちがいい仕事できるわけではないじゃないですか。だからなんでそういうことをわざわざするのか、だからこれからするのかしないのかということですよ。これからもそういう扱いを、
旦さんね、私も申し上げてますようにね、会社で最初ですね、会社のこの親族連中に対する考え方が、会社と一部の方の考え方の相違があったということですね。それに対してですね、
違う違う、そういうことを聞いてるんじゃなくて、この職場に戻った人たちの扱いをこれから勤続年数の換算の仕方ですよ。だから職場に戻った時から数えるのか、それから、本来彼らが入社時期に戻って数えるのか、どっちで数えるのか、そのことを聞いてるだけです。単純な答えです。単純な答えを聞いてる。だから今回のように勤続年数によっていろいろに都合が変わるからでしょ。退職金にしても、この年一時金にしても、その時に入社した時からの通算でやるのかって聞いてる。それからやるんですか？入社した時からの通算でやるんですね。間違いないですね。あ、分かった分かった。それでいい。それが答えですね。入社した時に職場に復帰した時から数えるのではなくて、いいですね。じゃあ今回なぜそういう対応を取ったの？
この問題についてはそうなってないからそうです。
じゃあこれから他のことについて、またそのいつが勤続年数だというふうなことが問題になった場合にどっちであるのかということを聞いてるわけですよ。
どういう項目について使ってるのかですね。その問題が出ません
と、私が言ってることわからない？
分かってますよ、私は。
じゃあちゃんと答えなさいよ。
もう答えしてるじゃない。
だからどっちで換算するのかと、ケースバイケースで、ある時には入社時を勤続年数と考える、ある時は職場復帰から数えて変える、それをケースバイケースであなた変えるって言って
るわけ。あなたって何ですか？
あなたでしょ。え、何、議長はあなたじゃダメなの？
あのね、
なぜダメなの？あなたとは何かって言ってる
け
ど、なんでどっちだっていいじゃないか。そんなことが法律で決まってんのかよ。
今お答えのようにね、形でですね、勤続年数の和解の時の、ね、条件として通算になっておりますというお答えしたわけですね。
じゃあなぜ今度はそういうふうにやったのかと聞いてるんですよ。だから退職金だけのことを聞いてるわけじゃないの。これからいろいろなことでそういうことがあるでしょうと言ってるわけですよ。
この問題、
退職金というのは一つの例として言っただけ。だから簡単な答えを聞いてるだけですよ、僕は。それをなぜあなた答えないの、ちゃんと。
実はそういう事態がね、自宅に気をつけるんでね、今後また協議をしていきたい。
なぜそんなことをする必要があるかと言ってるんですよ。ちゃんと入社時を勤続年数のカウントの最初の時点として数えれば問題ないわけでしょ。簡単なことじゃないですか。今度のように金額的にもごくわずかなことじゃないですか。で、組合から言われて変えるぐらいなら最初からセットしないでいいでしょ。と言ってるだけの話ですよ。
一つのご意見としてね、十分伝わってきました。
はい、じゃあ次の問題に行きます。まあ、これは具体的に実際にあった話なんで、まあ、その担当者の人に聞いた方が分かりやすいかなと思うけど、宮田和彦さんというのはどの方なんですか？宮田さん。
よく言ってください。
これは、まあ、仮に A さんというふうに名前を言いましょう。この人は、ね、業務命令で、本来この人は半導体の設計の仕事をやっていた人なんですけれども、業務命令で特許の仕事をやるようになったわけですね。ところがその特許の仕事をしながら、まあ、特許の仕事というのは弁理士の資格というのは非常に重要なので、その勉強を自分でやりまして、弁理士の試験を受けた。で、まあ、合格したわけですよ。で、最終的に資格を売るためにはこれ研修を受けなければいけないんですね。で、その研修を受けるためにですね、その研修に出るためにその出張扱いにしてほしいというふうに要求した。で、誰に要求したかというと、この宮田和彦というその当時八王子にいた、まあ、人事部の一番上にいた人にそういう話をした。ところが彼は結局それを拒まれて、欠勤扱いにされてしまったという話なんですね。で、独自で、研修を受けて、 こういう資格を彼は独自で、獲得したわけですけれども、いまだにその資格を与え、生かした仕事を与えられていないというわけなんです。先ほどその従業員の個性を生かした人事を行うというふうな説明がありましたけれども、これはまさにそのそれらに逆行する処遇じゃないんですかね。この人はその今こういう沖電機のような技術的なことをやっている企業にとって、いい特許を出してそれらをいかに取得するか、あるいは相手の会社の特許をいかに抑えるか、そういうことは非常に重要な死活問題だというふうに思うんですけれども、そのことについて、まともに真面目に考えるならばですね、ドニーの資格を持っている人というのは沖電機の中でも会社数いないと思うんですよね。この資格を持っている人をなぜ、職場の中で生かさないのか、まあ、この問題については私はこれまで何回か株主総会に出るためにいつも言ってきましたけれども、今沖電機の職場の中では差別的な人事が行われていると、かつて沖電機の労務政策を批判したような人たちがいまだに仕事を干されるとか賃金を取り上げられるとか、そういった不当な差別を受けて、嫌がらせを受けている、これ非常に社会的に見ても人道的に見ても許せないことだということを繰り返し言ってきたわけですよ。この具体的な例として、ね、非常にこれ具体的な例ですね。弁理士の資格を取るというのは並大抵のことじゃ取れないというのは、まあ、技術者なら知ってるはずです。そういう資格を持っている人がですよ、この人はもう45歳大学院を卒業してもう20年沖電機に勤めてますよ。その人が今年収がなんと350万ですね。これ少ないと思いません？社長さん、議長さん、大学院卒業してすぐに沖電機に入社してもう二十何年間勤めてですよ、ね、
個別の問題はね、
いや個別の問題じゃなくて、これは一つの具体的な例として話してるわけ、
公開の場ですからね。
いやだから
こういう全体的に例えばね、お答えできませんで
しょうか。おかしいでしょそれ。結構は一つの具体的な例として出してる沖電機全体のこと言ってるわけよ。こういうふうな差別やいじめが未だに続いてる。